ボイスQ発防災ナウ。
市民防災ラボ代表静岡県防災士の玉木隆です。今回は建物耐震化免震工法という点を話したいと思います。
はい、お願いいたします。
耐震、制震、免震、地震に対する建物対策3種類ありますが、この最後の免震工法という点を今回はおさらいしてみたいと思います。よく CM とかでも聞くようになりましたね。免震工法、揺れを免れると書きますから、建物にかかる地震の揺れを大幅に抑えることができる。じゃあどうやって抑えられるんでしょうか。地面と建物の間に免震装置というものを組み込むことで、直接ではなくて間接的に建物を支える、つまり地面から切り離すので揺れを大幅に抑えることができるのが免震工法なんですね。じゃあ実際どういう方法で行うんでしょうか。よく私たちが免震と聞くと、ビルとかの下にこう基礎のところにゴムの、ダンパーといいますか、支えるようなものがあったりする、そういうものを見ることがあります。これは主に重量物の場合ですね、高層ビルとか高層マンションの場合に使われるので、一般の住宅にはちょっと不向きなんです。別のものを使うんですね。基礎の上に免震装置というのを置いて、その上に建築をしていきます。でじゃあ上下水道とかどうなるのかなっていうと、自由に動くフレキシブルな配管を使っているので、まあ、大丈夫というわけなんですね。免震装置、一般住宅とかアパートクラスですと簡単なタイプのものがあります。転がり免震支承と支承って難しいんですけれども、ローラーみたいなものが入っていて、前後左右に自由に動くタイプで、これで地震の揺れを、相殺と言いますか、抑えることができます。ただ、そのままあっちこっち行ってしまっては困っちゃいますよね。ですから、ストッパーのようなものとか、ダンパーで揺れを吸収して、また元の位置に戻るようにちゃんとできています。他にも、そういった、始終動いてては困りますから、風とかに対してとか、あと大したことのない揺れに関しては、固定できるような、大きな地震の時だけ作動するような、風揺れ固定装置というものもついていたりしますね。大きなビルとかマンションの場合ですと、先ほども言ったような積層ゴムという、大型のゴムダンパーみたいなものが入っていることが多いです。ただ家庭用の場合はもっと重さがないですから、割ともっと安価なタイプのそうした免震装置を基礎と建物の間に組み込んでいきます。じゃあどんな利点欠点があるでしょうか。まず利点です。横揺れを大幅に軽減できるというのがありますね。例えばなんですけれども、震度6強から7の揺れを4ぐらいに減らすことができるということですね。建物の損傷がないとか、せいぜいわずかに、終わってしまうわけです。二次的な効果として、家具の転倒やガラスの破損というのも大幅に抑えられるので、そういった点でも大きなメリットです。ただ欠点もありますね。コストがやはり高いということ、工事期間が長いということがあります。また数年ごとに点検が必要です。また新築にはいいんですけど、既存住宅には不向きだったりします。できる地盤とか敷地にも制約が多いということと、最後縦揺れにあまり効かないということも押さえておきましょう。
はい、では今日のチェックポイントをお願いいたします。
高額ですけれども、揺れを格段に減らすのが免震工法です。これから新築の方は選択肢に加えてはどうでしょうか。防災ナウ玉木隆でした。